会いします兄弟姉妹たち、明けましておめでとうございます。感謝します。今年もイエス様中心に歩んでいきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書13章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では稲富兄弟、ルカの福音書13章の22と23まで読んでください。
イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムの旅を続けられた。すると主よ、救われる者は少ないのですかという人があった。イエスは人々に言われた。
はい、そこまでですね。ルカの福音書公開説教、もう4年目に入るんですね。はい、51回目です。今日は13章の22節からです。今日はたった一つのポイントからお話をいたします。どうぞ兄弟姉妹よく理解してください。22節、イエス様が町々村々を次々に教えながらエルサレムへの旅を続けておられると、ある人が、主よ、救われる人は少ないのですかと尋ねました。当時ユダヤ人たちは、自分たちはアブラハムの子孫であり神に選ばれたものであるから皆天国へ行くとですね、考えていました。それに対してのイエス様の答えは彼らにとって意外なものでした。24節読んでください。
努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。
はい、あなた方みんなが天の御国に入るのではありません。選ばれない、入れない人もいます。そしてイエス様は次にその理由を語られました。はい、25から28まで読んでください。
家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコビやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり吐き散りしたりするのです。
はい、今日の説教のタイトルは24節、努力して狭い門から入りなさいとしました。この聖書箇所と同じ内容、並行記事といいますが、それはマタイの福音書に記されています。ここに何か挟んでマタイの7章を開いてください。2箇所を読み出します。では稲富兄弟、マタイの7章の13と14を読んでください。
狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。
はい、少し飛びます。21節から23節まで読んでください。
私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。
はい、21節、私もう一度読み出します。私イエス様のことに向かって、主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。 努力して狭い門から入りなさい。このところから狭い門とは、天におられる私の父、つまり父なる神様の御心を行うことだ、これが狭い門から入ることだとイエス様は語られました。では兄弟姉妹、父なる神様の御心というのは何でしょうか。どのような人が天の御国に入るのでしょうか。このことを理解するためには、どうしても初めの人と妻、つまりエデンの園に戻らなければなりません。創世記を開いてください。2章です。では稲富兄弟、創世記2章の、ね、7節から9節までを読んでください。
神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。
はい、主なる神様は土地の塵で人を形作り、その花に命の息、ヘブライ語でルアハと言います、霊のことです、吹き込まれた。そこで人は生きるものとなりました。元日の礼拝でも語りましたが、生きるとはですね、関係を持つということ。人は内なる霊によって同じ霊であられる神との関係を持ち、外側の肉体によって自然界との関係を持つものとなりました。人には霊の命とですね、肉体の命、私たちにはこの2つの命があります。8節、作られた人は東の方エデン、エデンとは楽しいという意味、文字通りエデンのその楽園ですに置かれ、そこには人にとって見るからに好ましく、食べるに良いすべての木が生えており、人は何不自由なく自由に好きなものを取って食べることができましたが、エデンの園の中央には命の木と善悪の知識の木とが生えており、この善悪の知識の木について神様はこう命じて言われました。2章の16、17を読んでください。
神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
エデンの園にあるどの木からも思いのままに取って食べてもよい。しかし中央にある善悪の知識の木からは決して取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。あなたは必ず死ぬ。死ぬとはですね、関係がなくなること、神との関わりを失い、自然界との関わりを失います。つまり霊的に死に、次に肉体的な死をも迎える。神様はそのように警告されました。エデンの園の中央には2本の木がありました。命の木と善悪の知識の木。兄弟姉妹、これは何を表しているでしょう。これが神様です。神様は命、永遠に生き、かつ、ね、善悪をお決めになるお方、これが神様です。真ん中の日本は、ね、神様ご自身を表しています。しかし人間にはそのことが許されていません。人間は神になってはいけないのです。神様はこれをお許しにはなりません。その霊が悪魔サタンです。サタンはもともと神に仕える天使長の一人ルシファーでしたが、高慢になり神のように自分が拝まれたいと願いましたが、そのルシファーを神様は裁かれ、地に落とされサタンになりました。サタンとは敵対する者、神に敵対する者という意味です。しかしながら皆さんも知っているように、創世記3章において人とその妻はサタンが用いた 蛇に誘惑され、禁止された善悪の知識の木から取って食べました。謎見兄弟、創世記3章の4節から6節まで読んでください。
そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。
それで女は誘惑され、その実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。はじめの人が取って食べたゆえに、これ以来すべての人間は死、神との交わりを失い、次にこの自然界との交わりを失い、霊的な死、そして肉体的にも死ぬものとなりました。蛇の誘惑、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになるのです。今日、生まれながらにしてすべての人は自分の善悪、これが良い、これが悪い、自分勝手な善悪、価値観で生きています。つまりすべての人が小さな神様になっているのです。神になっているのです。このような人間が永遠に生きることはできませんし、神様はの祝福を受けることはできません。それで神様はどうされましたでしょう。3章の22から24を読んでください。
神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。
22節、見よ、人は我々神の一人のようにあり、一人のようになり、善悪を知るようになった。神様は善悪の知識から取って食べた人が命の木からも取って食べることのないように、つまりね、永遠に生きないように、全く神と同じにならないように、人をエデンの園から追放し、命の木の道を守らせられました。創造者であり愛なる神様との関わりを失い、エデンの園から追放された人間、今日すべての人は罪と病と呪いとその結果である死の運命にあり、それだけがなく神の裁き、永遠の滅び、霊的な死の運命にあります。人間は今もう絶望的な存在です。今日世界中で起きている問題、国と国との対立、民族間の争い、個人同士の争い、犯罪や差別、そして自然災害、すべて元をたどれば、初めの人と妻が神が禁止された取っては食べて取って食べてはならないと言われた善悪の知識の木、自分勝手に良し悪しを決める、これが原因です。それぞれが自分勝手にこれが正義だと主張しているのです。良いと思う者同士がですね、争うのです。そのような絶望的な人間のもとに救い主が来てくださいました。新約聖書に戻ります。第一ペテロ2章を開いてください。22節から25節。第一ペテロ2章の22から25、稲富兄弟読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。 それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方の元に帰ったのです。
少し飛んで、同じ第一ペテロ3章の18節を読んでください。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。
アダムの種を持たない、すなわち罪の性質のない乙女マリアからお生まれになった神の子イエス・キリスト様。22節、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。これをこの第一ペテロはペテロが書きました。ペテロは3年半イエス様と最も近く歩んだ人です。イエス様の懐に抱かれて歩んだ人。彼がイエス様のことをですね、罪を一度も犯さなかった。口に何の偽りもなかったと証言しているのです。そのお方が私たち人間が神に背いて犯した罪のすべてをご自分一人が身代わりに負い、十字架にかかり神の裁きを受けてくださいました。3章の18節、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりになったのです。この身代わりの死のことをですね、贖いと言います。このお方、イエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主と信じ受け入れるとき、キリストの十字架の血はあなたの犯した一生、過去、現在、これから犯すであろう未来の罪、すべての罪を清め、神様は清くなったあなたの心に聖霊を使わせてくださいます。このお方、聖霊によってあなたの死んでいた霊が生き返り、神との関係が回復します。断絶していた神との関係が回復すること、これを救いと言います。私たち人間にとってイエス・キリストを信じて救われる、これ以上の幸せは他になく、キリストを信じて人生が変えられる、これ以上の奇跡はありません。この地上での恵みはですね、すべて生きている限りのものですが、キリストを信じて得られる祝福は永遠の祝福ですね。これ以上の恵みはありません。そしてイエス・キリストをもうすでに救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、これは本当に大切な真理ですからよく理解してください。エデンの園の中央に2本の木がありました。命の木と善悪の知識の木です。そしてこれは神様ご自身を表すと言いました、語りました。神様ご自身、神様お一人が善悪をお決めになる、つまり主権者であり永遠にね、生きておられるお方です。善悪の知識から取って食べた人間は命の木を取って食べないようにエデンの園から追放されました。二つを食べることはできないのです。命の木というのは何でしょう？イエス・キリストご自身です。イエス様は言われました。ではヨハネの福音書6章を開いてください。では稲富兄弟、ヨハネ6章の47から51です。
まことにまことにあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。
私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら、すなわちイエス・キリストを食べるならば永遠に生きます。今日私たちは聖餐式を持ちました。皆さんは命のパンであるキリストを食べ、永遠の命を得ています。であるならば、善悪の知識の木から取って食べてはなりません。両方は食べられないのです。つまり一方でキリストを食べ、一方でね、善悪の知識の木、つまりあなたの善悪、私がのクリスチャン生活はありえないのです。マタイの7章に戻ります。7章21節だけですね、稲富兄弟、マタイの7章の21節だけもう一度読んでください。
私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。
私たちは教会に集まり、イエス様に主よと言い、またそのように賛美します。しかしその人が全員神の御国に入るわけではないとイエス様はおっしゃいました。ある人はこう言います。22節読んでください。
その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。
はい、あなたの名によって預言しました。あなたの名によって悪霊を追い出しました。あなたの名によって奇跡をたくさん行いました。しかしその人たちが天の御国に入るのではありません。23節読んでください。
しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。
私はあなた方を全然知らないと、ね、不法をなす者ども離れていけと言われると。ルカの13章に次に戻ります。25節だけ、では稲富兄弟読んでください。
家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。
いくら戸を叩いても知らないと言われます。26、27読んでください。
するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。
はい、ご一緒にイエス様あなたと食事したではありませんか。大通りであなたから教えていただいたではありませんか。しかし、27読んでください。
だが主人はこう言うでしょう。私は あなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。
しかし主人である神様の答えは、私はあなた方を全然知らない。ここに不正を行う者たち、マタイでは不法を行う者と書いてありましたですね。不正とか不法というのは何でしょうですね。神の御心を行うこと、神に従うことは、予言をし悪霊を追い出し奇跡を行うことよりももっともっと重要なことなのです。クレイスも覚えてください。神様の御心を行うことの方が、あなたがイエスの名によって大きな奇跡を行うことよりもはるかに大切なことなのです。大きな教会を建てるかもしれない、あなたは素晴らしい御業をなすかもしれない、ね、賜物を持って御業をなすかもしれない。しかし御心に従うことの方が重要だと主はそのように語られるのです。アーメンですか。アーメン。アーメンが小さいですね。今日の説教のタイトルは、努力して狭い門から入りなさいと言います。ということです。口語訳では、 狭い戸口から入るように努めなさいと書いてあります。またリビングバイブル訳ではこのようになっています。天国への戸は狭いのです。できる限り努力をしてそこから入りなさい。よく言っておきますが、入ろうとしても入れない人が大勢いるのです。ここに努力という言葉が入ります。ね、天国に入るには努力をしなければいけない、ね。まあ、今日は1年の初めの聖日礼拝、まあ、この説教ができることを本当に感謝いたします。私たちがですね、生まれながらにして持ってきた古い罪の性質、自分自身の善悪、あなたの正義、あなたの主張、これをですね、聖書は肉または古い人と言います。兄弟姉妹、これをもってあなたは天国へ入れないということです。神様、また神様の祝福を受けることはできません。ローマ人への手紙8章8節、私だけ読み出します。こう書いてあります。肉にあるものは神を喜ばせることはできませんと書いてあります。ですからね、古い自分を捨てなさい。これが努力するということです。これが今日のメッセージです。古い自分を捨てることは容易にできることではありません。私たちは肉の性質を持って生まれてきたからです。ですから聖書は努力して狭い門から入りなさいというのです。ではどうしたらよいのでしょうか。3つの方法を今日は語ります。第一、自分から古い肉、自分に死んでいくですね。自分を捨てていく方法、それは祈りです。祈りは自分を神に捧げるですね、神の祭壇に捧げる方法です。行為です。祈らないと兄弟姉妹、あなたはいつも自分が自分がの人生です。祈りというのは自分を神にですね、捧げていく行為だからです。祈りはあなたの自我を打ち砕くですね、積極的な方法です。2つ目、神の御言葉を理解できてもできなくてもですね、実行する、やってみることです。この聖書の御言葉は神様の可能性、神様がおできになることが書かれています。ですから人間の可能性とは異なります。私たちの常識では水はブドウ酒に変わりません。私たちの経験では人が水の上を歩くことはありません、できません。私たちの計算では5つのパンと2匹の魚で5000人が満腹にはなりません。聖書は人間の常識、経験、計算には合わないのです。それは神様の可能性に基づいて記されているからです。神様がおできになることが書かれているからです。だから私たちはこれはですね、こんなことはですね、ありえないとすぐに聖書の言葉を否定します。しかしながら兄弟姉妹、理解できてもできなくてもやってみることです。聖書がすべてのことについて感謝しなさいと言っているのであれば、マイナスも悪いこともですね、感謝しましょう。その時あなたは神様の奇跡を見るのです。神様を理解する方法は私たちのですね、通常の理解とは違います。つまり私たちは頭で理解し自分で納得してですね、行動に移りますが、神様の方法は逆です。体験して、ああ御言葉は本当だったと、やってみた後でですね、理解することができる、こちらが神様の方法です。違うのです。私は以前こういうことをしました。私の考えがあります。神様の御言葉があります。考え方が違います。それならばですね、入れ替えようと、つまり聖書を読むたんびに私の考えを捨ててですね、神様の考えにですね、これを入れ替えようとしました。例えば、受けるより与える方が幸いだという御言葉があります。ですね。まあ誰でも受けた方が幸いだとこう思うわけですね。まあもらった方がいい。やるばっかりじゃ困ると思うわけですね。しかし聖書はそう言わないのです。 ならば受けるより与える方が幸いですね。私が古く持っていた受ける方が幸いということを捨てて与える方が幸いだということを入れようと入れ替え作業をずっとしました。何年数年間聖書を読みながら、つまり聖書の価値観を私の価値観としようとしたことがあります。今はだいぶそうなりましたけどですね、はい、そうしたことがあります。3番目、あなたの十字架を追うことです。これはある面では試練を伴います。ヨハネの福音書12章の24節25節にこのように記されています。私だけを読み出します。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。自分の命、あなたの自我、これを愛するならばあなたは一粒のままです。しかしこれを捨てるならばあなたは豊かな実を結ぶのです。イエス様の真理です。十字架というのは何でしょう。処刑の道具です。あなたの古い人、自我が砕かれる。そのために神様はあなたに試練、苦しみをお与えになり、自分の力ではできないギブアップすることです。そして神様にしかもう頼れない、神様に頼るしか方法がないというところまで神様はあなたを追い込まれます。その時あなたは、ね、自分の善悪を捨てることができ、神様の、ね、真理御言葉に従おうと、もうそれしか生きる術がないと、そのようになるのです。自分の力ではどうしようもないということを悟ることは本当に幸いです。人はその時神様に頼るようになるからです。兄弟姉妹、皆さんはこのように思ったことはないでしょうか。私はイエス様を信じてクリスチャンになった。日曜の礼拝はきちんと守っているし、神様にですね、十分の一もお返ししている。それなのになぜ私のクリスチャン生活は祝福されないのだろうと、問題ばっかりつきまとうのだろうと思ったことはないでしょうか。そのような人はもう一度自分自身のクリスチャン生活をチェックしてください。あなたはこの神の御言葉に従順ですか。技を行うより捧げ物を捧げるより従順である方が大切なのです。神様は従順を選ばれるのです。なぜか、神様は絶対主権者だからです。絶対とは相対するものがない、比べるものがないという意味です。神様は人間と相談されません。神様はただ一人のもう絶対主権者です。ですからですね、神様は従順だけを求められるのです。神様はご自分に従う者に祝福をお与えになるのです。マルコの福音書10章のところでペテロはこのように言いました。私だけお読みいたします。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。それに対してイエス様の答えです。誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。兄弟姉妹、悪魔もイエス様を信じています。神を信じています。しかしながら悪魔は従わないのです。皆さんと悪魔の違いはですね、従うか従わないかの違いですですね。従わなければですね、悪魔も信じてるんです。聖書にはもう震えおののいてるって書いて、恐れおののいてるって書いて、しかし悪魔は従わないのです。じゃあ、などみ兄弟、ルカの福音書13章の20から30を読んでください。
またこう言われた。神の国を何に比べましょう。 パンダネのようなものです。
ルカ13章の29-30ですが、
29-30、はい、人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。いいですか、今しんがりのものが後で先頭になり、今先頭のものがしんがりになるのです。
今まで何度もお話ししましたが、私はクリスチャン生活が30年経った頃、まあ、50歳を少し超えた時にですね、人生に一つの結論を得ました。悟ったのです。それはですね、神様の御心に従う、これ以上幸せな人生はない。逆に神様の御心に従わない、これほど愚かな人生はないということを私は悟りました。だから今はね、理解できてもできなくてもね、神様に従います。神に従う人生ほど幸いな人生はないということをもう知ったからですですね。そして私の経験上、従えばいつもベストです。30節、いいですか、今しんがり、一番後ろから来ているものが先頭になります。先頭のつもりで走っている人が一番後回しになるのです。自分の善悪で歩めば、兄弟姉妹、あなたは足踏みなのです。前に進まないのです。イスラエルの旅がなんで40年間ですね、さまよったでしょうか。いつも神様につぶやいて不平を言いました。足踏みするのです。あなたが自分の価値観、自分の善悪で歩めば、あなたのクリスチャン生活は足踏みです。同じところをですね、ぐるぐるぐるぐる回るだけ。だから、今先頭だと思ってもしんがりになるのです。しかし従順さというのはですね、あなたを神様のもとにですね、引き上げていきます。神の御国には従順なものが先に行くのです。エデンの園では、一本の木を除いて思いのままにですね、自由に食べることができました。この聖書の御言葉は、許しまえ、あなたの全てが神の子であるあなたに対する約束です。7000とも8000とも言われているこの聖書の約束はあなたのものです。そして神様は従順なものにこの約束を果たしてくださるのです。従順さこそですね、クリスチャンの最大のですね、徳であることを覚えてください。どうぞ許しまえ、この1年の始まり、このことを知って自分を捨て、ね、自分の主張ではなく神様のですね、御心の方を取って、自分の善悪に歩まず、神の御言葉に幼子のように従い、豊かな神様の祝福を受ける兄弟になりますように、ね、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。